Thank you. それでは、転生します、今日夜間霊会かなと思っていたんですが違いました。それでは
一般社団法人市民のためのがんエクストワクチンの会代表アイナさんでございます。同じく市民のためのがんエクストワクチンの会斉藤様でございます。はい、続きまして、本日のメディアップのお客様でございます、柴田ロータリークラブ有塚明志君。
はい、
柴田長山ロータリークラブ中村隆夫君。
はい、
以上でございます。
はい、ありがとうございます。会長の方、ご挨拶よろしくお願いします。
こんにちは。本日は、市民のためのがんペプチドワクチンの会、代表の相田さん、ようこそいらっしゃいました。楽しみにしております。よろしくお願いいたします。斉藤さんもよろしくお願いいたします。それから、柴田ロータリークラブの有塚様、城南クラブの中村様、本当にありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。なんかあの、盆のおかげでなんか頭の方もだいぶ狂っておりますが、やっと夜になると涼しく、朝になると寒くみたいな格好で、やっと過ごしやすくなってきたかなと、そのように思っております。それで、まああのロータリーの件なんですが、ちょっとロータリーのホームページと、まあ、話の題材ないかなと思っていろいろ見てきたんですが、まあ、世間様はロータリーはどんな活動してるのかななんていうこともあまりよく知られてないのかなみたいな文章がいっぱいあって、ただのステータスとかお金持ちの会で、ただ金でどうにかボランティアやってるのかなみたいな、まあ本当に知らない人たちは何でも言えるんだなみたいなことを書いてあったんですが、まああのまたロータリーとライオンズの違いとかいうことも全くあのまあ一般市民の方から見れば全くその区別がつかない、そんなふうなことも書いてありまして、まあ、あの当クラブでは今日夜、また3年目の方たちの勉強会等をやるわけですけれど、やはりそのせっかくロータリーに入って、まあ、一番最初無理やり、まあ、私みたいに入れられたとか、ご紹介されたとか、まあ、いろいろあるとは思うんですけれど、まあ、せっかく入ってこの50人の輪の中で楽しく過ごすには、やはりその自分のクラブの内容、またそのロータリーとは何ぞや、ライオンズとは何ぞやとかいうこともある程度知らなければいけないんじゃないかなってつくづく今日は思いました。まあ、要するに話の題材がなかったのでどこからと思って、まあ、見ただけの話なんですが、それがあまりにも悲惨な内容がいっぱい質問で書いて、質問と答えで書いてあったので、まあ、その中にはロータリーのメンバーも投稿しておりましたので、知らないでそういうふうにして、ロータリーに入ってるんだななんてつくづく、無関心さが見えたので、まあ、当クラブは、まあ、一生懸命今研修しておりますので、せっかく研修するわけですので、深く掘り下げて一つ、自分のものにしていただきたいなとそのように思っております。私の年度で、研修多いですけれど、ぜひ一つ皆さん参加して、大いに 自分の立場を考えながら、やっていただきたいなと、そのように今日は思った次第です。まあ、生意気なこと言って申し訳ございません。これで終わります。
ありがとうございました。引き続き大堀幹事より幹事報告をお願いします。
はい、幹事報告させていただきたいと思います。今日は簡単で1点ほどしかありません。9月1日よりロータリーレートのお知らせ1ドル100円ということになっております。幹事報告は以上なんですけども、先日親睦委員会の方で、海の方で懇親を私も、行かせていただきまして非常に楽しかったです。ぜひ委員会活動を、まあ、もう2ヶ月終わろうとしておりますので、どんどん、ね、積極的に活動していただきたいなというふうに思っておりますので、委員長また委員の方ぜひよろしくお願いしたいと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。委員会報告でございます。ロータリー財団の佐藤豊君、よろしくお願いします。はい、
ロータリー財団副委員長の佐藤でございます。庭山委員長を今日欠席です。代わりに先般8月24日の日に新潟バンダイシルバーホテルで第1回目のロータリー財団のセミナーがございました。そちらに、まあ、出席をしてきました。まあ、今ほどの大堀幹事の話ではないですけれども、来月ありましたら、まあ、早々にロータリー財団として、皆様方に、より深く、財団とは何かというところを、なんて言うでしょう、研修していきたいなと考えております。まあ、私も今回初めて財団に所属しまして、セミナー参加してきたわけなんですけれども、釈迦に説法ではかも分かりませんが、財団とは何かというところなんですが、まあ、世界で我々ロータリアンより良いことをしようということです。我々の年会費20数万の中に、まあ、1人100ドル分で、それを基金として集めているわけです。でそれを半額は我々地区で使えるお金で、残り半額はWF といいまして、まあ、世界的に、まあ、貧困地区に、まあ、支援したり、まあ、ポリオ撲滅したりということで使われているということで、まあ、間接的に、我々は、まあ、国際支援に、まあ、間接的に携わっているというのが、まあ、大きな流れになります。それ以外で非常に細かいところもたくさんあるんですけれども、今ここで時間ありませんので、先ほど申し上げましたように、来月席改めてまた皆様方と勉強を進めていきたいと考えておりますので、皆様方時間の許す限りぜひ出席していただきたいと存じます。以上、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。他に委員会報告ございますかでしょうか。内容であれば、出席委員会報告からよろしくお願いします。
それでは出席委員会より、本日の出席状況及び年客状況を報告したいと思います。本日8月28日、会員数50、当日出席者36、8月21日、会員数50、修正出席率が44名の出席になっております。 88% になっております。それもう一週前の方はちょっと、資料がまだ出揃っておりませんので、次回に、したいと思います。以上です。
ありがとうございました。引き続きニコニコボックスの報告よろしくお願いします。
はい、それではニコニコボックスの方から報告させていただきます。まず最初に麻酔関係の報告 発表でいかせていただきます。それでは馬場霊国、おかげさまで本日柴田祭りパレードに参加させていただきます、チームひだまり &KIH です。毎日祭り色で盛り上がっています。元気に頑張りますので、皆様のご声援受け止まります。よろしくお願いいたします。一口です、日浦みのる君、祝柴田祭り民謡流し少しの時間でしたが参加しました。踊りを覚えられました。二口です。8時間で終了しました。次、本田智くん、しばらく休ませていただきすいませんでした。また誕生祝いをいただきありがとうございました。三口です。ババレイコ君、メイクアップが一回できていません。皆様ごめんなさい。ご迷惑をおかけします。二口です。
はい、どうもありがとうございました。そうしましたら、そうしましたらですね、ここから、10分間の休憩を挟ませていただきます。12時55分からですね、今度は、タクワということで再開させてもらいますので、10分間の休憩55分開始でよろしくお願いします。
ここなんですよ。
あ、
ここね、パチッと押すだけなんですけど。
戻りは？
戻りはないので。
これ
それでは、ね、動かないんです
か。あ、そうです。まあ、出てから、
はいはい、あ、どうぞ。
大丈夫です。じゃあ、あなたにやって
みようか。じゃあ、私さん、ここで喋ることになるので、こっち来てこう、押しますよ。そうすれば、大丈夫。次スライドって言ってもらえれば、
はい、
ただ見えないとあれです。
そうなんですね。
じゃあここにいて言ってください。言ったら私押します。
はい、いや、ね、押すぐらい
です。押すぐらいです
紹介するんですけど、斉藤さんと一緒にやって、
はい、
授業でいいんですよね。
あ、授業私、はい、
お願いします。
はい、はい、あ、相田さん通信が遅いので、
はい、
通信が遅いので、
あ、どうぞ。
矢印で出てますんで、
できます。
これで一回
下を、こっちが進みで、
で押してもすぐ反応します。
はい、
だとすぐ押して、
はい、
であんまり何かもしちゃうと先に、
はい、わかります。
で、戻る
とき戻らない。はい、
戻ります。
はい、
はい、この状態に、
はい、わかりました。ありがとうございます。お願いします。
では患者家族として標準治療に任される前にできることということで最初にやっていただきまして、その後、先ほどもご紹介ありました相田会長より、この治療が実現するためにということでまた関わりを取り入れていただいております。それでは先生よろしくお願いします。
一般社団法人市民のためのがんペプシドワクチンの会、会員の斉藤博之といいます。本日は、冒頭の10分間ちょっとお時間いただきまして、患者家族としてのちょっと視点からのお話をちょっと、お聞きいただければと思っております。で後ほど、会の代表理事の、相田さんの方から、詳しいご説明の方をしていただこうと思っておりますので、何卒よろしくお願いします。私以前にそちらに配らさせていただいた資料にも一応書いてはあるんですけども、新発田市の荒町に、家を構えておりまして、今いじめの株式会社大堀商会さんの方で、勤務させていただいております。年齢は40歳で、子供が2人、娘が、おります。公園の、加入している団体の名前からもお察しの通りに、私の妻なんですけども、私よりも2つ下で38歳であったんですが、今年の5月5日に、膵臓がんでですね、ちょっとこの世をもう去ってしまいました。で、一応今お話しした通り膵臓がんという病気なんですけども、つい先日も坂東幹三郎さんが膵腫瘍ということでまた話題にはなっているんですけども、年間3万人ぐらいの方が日本で命を落とされるような重い病気でありました。ただ 検診者にもそういった病気にかかった者がおりませんでしたし、正直私の年齢でそういった病気に関する知識もほとんどなかったものですから、私の妻も全くこう症状がなくてですね、子供が下の子が今年6月に2歳になったばかりなんですけども、まあ、産後に、産婦人科の方で子宮頸がんとか乳がん の検診というのは必ず受けますので、まあ、あとそれとは別に勤めている勤め先の方での健康診断等での検査で、分かる範囲 の健康診断とかそういった診断を受けているんですけども、当然そういったところには全く引っかかる余地もないですし、もちろん母乳を与えている母親でしたので、風邪一つ引くことがないような健康なやっぱり女性でしたので、まさかうちの妻がっていうのが、まあ、その時の正直な思いではあったんですけども、去年の、暮れですね、12月の20日前後に、ちょっとまあ胃薬を飲んでも、まあ、ちょっと胃の痛みというか、であと背中の痛みっていうのは、まあ、常にその2歳の娘をこう抱っこしたまま授乳したりしてたもんですから、筋肉痛であるとかそういったことっていうのはよく考えられたことなので、全くそんな病気なんて考えもせずに内科医を受診してたんですけども、まあ、そこで処方される薬が効かないっていうことで、ちゃんと検査をしてもらおうっていうのが去年の暮れだったんですけども、まあ、そうなるにもたまたまなんですが、その妻の、お父さんが59歳だったんですけども、半年前に胃がんを患いまして、胃を全摘出して、でその半年後 その12月に、腸閉塞というやっぱり病気で合併症で亡くなってしまいまして、でその葬儀をきっかけにちょっと妻の方から検査を受けたいということを言われまして、それで、内科医さんの方で CT 検査を受けさせてもらいました。でそこで暮れに分かったのは、私も前一緒に呼ばれまして、膵臓に腫瘍がありますということをその内科医さんから言われました。で、まあ、その時点で膵臓という場所がどこにあるのかも正直分からないような状態でしたし、でうちの妻の年齢から言ってそんながんになる、がんだっていう腫瘍っていう言葉を聞いてすぐにがんっていう言葉には結びつかなかったので、まあ、ただただちょっと唖然とするばかりだったんですけども、その年明けの1月の7日から県立病院の方に紹介状を書くので、まあ、詳しい検査入院をしてくださいということで、実際には検査を受けて、でその2日後に、主治医の方から告知をされまして、で、まあ、膵臓がんということで正式な病名に至ったんですけども、まあ、そこに行き着くまで の, そのお正月の間お休みもありましたし、膵臓に腫瘍があるっていうことを聞いた時点で、今私も会社の方からスマートフォン支給されてますけども、携帯電話で、まあ、余大の子供が寝てから膵臓腫瘍ってこう、検索で入れるだけでものすごい恐ろしい言葉がたくさん出てくるんですね。でそこで、まあ、得られる知識の中でも、もう病状というか、その膵臓にも腫瘍ができただけでとても危険な病気だということがまず分かりまして、で不安を抱えたまま正月を越してその検査を受けて、実際には先生から告知を受けるわけなんですけども、まあ、その受けた後っていうのは私たちはもう頼るところがどこにもないというか、もうその先生を頼るしかないものですから、今となってはそのセカンドオピニオンとかですね、いろんなそのやり方っていうのは分かってはきたんですけども、正直そこでやっぱり重い病気です、で受けられる治療がこれしかありませんというふうにこうはっきり言われましたので、もうそうなってしまうともうそれ以外に手立てはないとやっぱりどうしても思ってしまいます。でそんな中で私と私の妻は、まあ、やっぱりこう毎日祈ることばかりしかできなくて、実際にこう行動に移せたっていうのはやっぱりこの人伝いにこう聞くっていうよりは、やっぱりインターネットを介してこう調べることにこう、まあ、ちょっと時間を費やしたんですけども、その中で、まあ、その膵臓がんっていう病気はその標準、今 の, 標準治療って呼ばれる、まあ、外科手術とそれから放射線治療と、まあ、あと抗がん剤治療ですね、その3つしかないっていうのをの中のもう抗がん剤しかやっぱり受ける術がもうないというのが分かりまして、で先進医療であるとか、まあ、そういう量子線治療とか、まあ、重粒子線とガンマナイフ、 細胞活性化、まあ、いろんな治療法が世の中にはあるんですけども、どれもこれもがまあ自由診療でして、まあ、一応保険に入っている限りで受けられるような先進医療もあったんですけども、到底私たちのようなやっぱ庶民ですぐにそこに伺って治療させてもらうという行動にまではすぐにやっぱり移せなかったですし、まあ、その中で見つけ出せたのが、そのここにありますそのがんペプチドワクチンというワクチンですね、まあ、要は注射1本でがん細胞をこう消滅させたりだとか縮小させたりだとか、まあ、そういった治療法があるっていうのを知りまして、で当初それを受けさせてもらえる医療機関というのは千葉にしかなくて、私千葉の方とずっと連絡を取ってやらさせていただいてたんですが、まだその治療をその受けられるというよりは治験という段階で製薬会社の方 の, その認可を取るための検査だったんですね。で要はそこには3分の1こうプラセボといって偽薬が混じっている検査でしたので、3分の1の確率でその確かな治療が受けられるという受けられないというやり方だったんですけども、それでもそのこの今年に入ってその主治医の方から施されている抗がん剤治療というのがやっぱりどうしても体に負担がかかる治療法でしたので、副作用がやっぱ重かったですし、やっぱそういった姿をやっぱり目の当たりにしている中で、なんとかやっぱり新しい治療法というのでそのペプチドワクチン見つけてから、なんとか受けさせたいという思いでずっと今年はやってきました。でそこでなんとか新潟の方の、まあ、病院の方でもその治験をやってるっていうところまでなんとかたどり着きまして、でいよいよその条件がいろいろあるんですけども、まあ、抗がん剤が効かないということが条件だったんですが、そういう状況にまでなってしまいまして、受けられるといった矢先に今度はその型というのが白血球にもありまして、それがまだ試験段階ですので全然追いついてないような状態だったんです。で私の妻はそれの条件に適合することができなくてですね、結局は、緩和ケアで余命を余儀なくされる状態に陥ってしまったんですけども、その5月にそれから1ヶ月後、まあ、5月の5日に妻が去ってしまってからわずか2日後に相田さんの方からちょうど連絡をいただきまして、私それまでに何度も、まあ、相田さんとはやり取りをさせていただいてたので、なんとか妻に受けさせてあげたいということをずっとお願いしてまして、でこれから、まあ、相田さんの方から詳しい説ご説明あるかとは思うんですけども、まあ、その型をですねより多く作るために、まあ、研究資金が必要だというのももちろんなんですが、まあ、国や製薬会社の指導の下で待っていたんでは私たちのような本当死に物狂いですぐにでも受けたいっていう人間がですね全然受けられないような状況でしたので、今その相田さんが代表されているペプチドワクチンの会の方では和歌山大学さんの方と協力してなんとか市民団体というところで、まあ、寄付を募ったりしてその研究資金を集めて、でそこで実際には製薬に結びつくような、今活動を本当にされております。でまさにその活動始まったばかりですので、まだまだそのペプチドと聞いても健康なんかよく耳にする言葉ではあるんですが、ワクチンといってもやっぱり世の中にたくさんありまして、何が違うかというような話も詳しくやっぱりご説明がないと伝わらない部分ですし、まあ、とにかく私が言えることは、私はもちろん医療関係には従事しておりませんので詳しいことは言えないんですけども、とにかくその患者に対する負担がない、副作用がないということが今の段階では確実に得られているところですので、こういった治療法が早く私たちのような思いをしているものに一日でも早くこうやっぱりこう施されるようになるには、やはりこの標準治療という段階まで持っていかないとなかなか誰しもがこう受けられる治療法ではないですし、これからの研究次第によってはその予防といいますか、がんがこう予防で防げるというような今の乳がん子宮頸がんのような ところまで今あの時代は進んできております。私も先ほど言いましたように娘が2人おりまして、彼女たちにやっぱりそういう遺伝の危険がないとは言い切れません。私はまあ、 あの父親として今シングルファーザーとしてそういった団体ともこう連携しながらいろいろ活動を広げようともしておりますけども、やっぱりその娘たちがきっとやっぱり妻と同じような年齢に差し掛かった時に同じような病にかかるんではないか、そういった恐怖に駆られて生きるのでは多分希望を持てないと思ってます。まあ、そういったものも含めてこの治療法がまあ一つのきっかけにはなるとは思うんですけども、少しでも早くその標準治療と呼ばれる治療法となって誰しもが受けられる療法で、そこからたくさんの私たちのような患者家族や患者本人、まあそこで知り合った皆様方のような方々にも素晴らしいご報告ができるように、私はこれからもあのペプチドワクチンの解散とともにあの活動はしていきたいと思っております。そんな中でやっぱりこういった活動っていうのはあの賛否もやっぱあるでしょうし、やっぱりちゃんと正しい知識がないとなかなかこう広めにくい部分があるものですから、やっぱり活動に時間はかかりますけども、私もまあプライバシーはあるんですが、あの、まあ、そういったことを気にしている場合ではなく、先ほども言ったようなその家族のため、あの未来の子どもたちのためにっていう思いをやっぱり第一に、あのそういう講演会とかそういった活動を通してより多くの方々に周知していきたいと思っていますし、もちろん医療関係者の方々には特にやっぱり耳を傾けていただきたいと思ってますので、まあ、あのまだまだ始まったばかりで拙い言葉で説明が行き届いてないとは思うんですけども、これからこの柴田からあのそういった講演会とかを通してですね、いろいろ情報発信していきたいと思いますので、まあ、あの今回これ1回だけで終わる話ではありませんので、あの今そういった情報があの伝えやすい時代にありますので、いろんなそういったツールを使ってあの皆様にも逐一こうあのご報告できるような活動をしてまいりたいと思いますので、これからもあの何卒ちょっとこうあのご指示をいただきたいと思いまして、今日このような場を、私も社の大堀社長の方に提供していただいたことを本当に感謝申し上げます。ちょっと拙い説明で大変申し訳なかったんですけども、これからあの会の代表の相田さんの方からあのそのペプチドワクチンについてもう少し詳しい話をしていただきたいと思いますので、私の話はこれで終わらせていただきます。本当に今日はどうもありがとうございました。
はい、佐伯さん大変ありがとうございました。続きまして相田代表より詳しくご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。
皆様こんにちは。紹介がありました、市民のためのがん治療の会の市民のためのがんペプチドワクチンの会の相田と申します。どうぞ一つよろしくお願い申し上げます。あの私はあの本日のこのような機会をお与えいただきました、会長様、そしてお仲立ちをいただきました大堀社長様にまずは御礼を申し上げます。どうも本当にありがとうございます。ですね、実は私はもう一つがん、の会をやっておりましてですね、先ほどからこうちらちら出ておりますが、ここに市民のためのがん治療の会というのがございまして、私はこの2つの会をやっております。で実は、ちょっとこの会のこともお話をしませんと、ちょっとどうしてそのペプチドワクチンの会かというようなことがお分かりにくいかと思いますので、少し、なんか関係ない話じゃないかというようなことかもしれませんが、お許しいただきまして、お話をさせていただきたいと思います。実は私は舌がんの患者でございます。で、舌がんというのはそんなに多いがんではございません。 乳がんとか胃がんとか肺がんとかっていうような、まあ、いわゆるそのポピュラーながんではございませんが、決して少ないがんではございませんので、たまにまあ、残念ながら不法のようなものが出ますと舌がんというようなのが出てくることもございますけれども、一番厄介なのは舌がんは幸いなことに内臓ではございませんから、外側からこう見えるわけでございます。だから治療もまあ楽なわけでございます。もうこうベロを出せばそれでいいわけでございます。ですが、まあ、従来はこれは切除する、まあ、そのがんができたところを切除しちゃうと、これがまあ一番いい治療。ところがですね、まあ、俗に言う頭頸部がん、この首から上のがん、いろんなところにがん目もありますし、この歯肉がんとかいろんなのございますが、ここのがんは手術をいたしますと、その後のいわゆるその QOL、 生活の質が非常に落ちるという非常に厄介ながんです。まあ端的に言いまして、このもし私がこの舌を切ってしまいましたら、こうしてお話しすることもできなかったわけでございますから、そういうことで、非常に面倒ながんでございます。で、私は、おかげさまで、後ほどご説明いたしますが、極めて特殊な方法で、まあ、放射線の針を刺すような治療法でもって、このように、まあ、治ったわけです。ここにございますように平成12年でございますから、まあ、もう13、4年前でございます。前の話でございますから、もう一応私はの舌がんは一応治ったんでございます、おかげさまで。だけども、まあ、もう舌がんだという宣告を受けた時には、それこそ本当にもう非常な衝撃を受けて、当然死というものが、これは死ぬのかなという思いが頭をかすめたわけでございます。これが私の最初の舌がんの時の、写真でございます。これは下の横が横にできたわけでございます。ちょっとこの鱗のようになってますが、まあ、医学的には鱗片状に、非常に大きく、広がって、しかもこの口腔底、あれですね、口腔底がんというのは二子山親方が亡くなったがんでございますが、歯肉の下の方でございますが、そこまで広がった非常に大きな、まあ、がんに、まあ、なってしまったわけでございます。で、まあ、これが私が受けた特殊なモデル。このセシウムというのは、今福島の原発でなんかでもセシウムが発見されたとかなんかって言われているセシウム、このセシウムをこの針のようなものの中に閉じ込めまして、密封する、密封小線源という、密封した小さい針のようなもの、これを線源というのは放射線の線、糸というやつですね。源は源、線源つまり放射線を出す源、こういう針に仕立てたものでございます。この針をですね、この私の患部に、埋め込んで直接それで、やったわけです。まあちょっとあまり気持ちよくないものでございますけれども、私の場合にはあまりにもがんが大きくなっておりましたので、これを削ぎ落としまして、針が入らないです。もう膨隆しちゃってですね、厚みが増したものですから、この削ぎ落としてですね、切除したわけではなくて、がんのその膨隆したところを削ぎ落として、ここに今の針を、まあ、侵入して、それで、まあ、治療していただいたわけであります。で、これが、まあ、その侵入した後のそのレントゲン写真でございます。で、これは通常の侵入の例でございますが、非常に綺麗に並んでおるんでございますけれども、私の場合には非常に、まあ、患部も大きかった。で、そんなようなわけで、非常にバラバラにこんな風になって、おります。 まあ、とにかく、そういうようなことをいたしまして、あのおかげさまをおかげさまでこれが治った後の話でございます。これが9ヶ月後、そして、もうこの下の横のところがさっき鱗片状になっていたものがきれいに治っております。これも、まあ、きれいに治った、まあ、あの歯のちょっと跡がついておりますけれども、まあ、きれいに治ったわけでございます。まあ、こんなことがございまして、私は、まあ、その自分のこの経験から得たものを、まあ、社会に還元したいという気持ちが起こったわけでございます。自分が、まあ、治れば、まあ、それでああよかったで終わってしまってはよ、あのそれではしょうがないんじゃないかと、やっぱり社会へのこの恩返しというものも大事なんじゃないかということを考えたわけでございます。で、このロータリークラブの皆様のこちらにも綱領がございますけれども、ロータリークラブの綱領というのは、まあ、奉仕の理想、奉仕の機会、社会に奉仕する、常に奉仕の理想、そしてそういう奉仕というものを基本にして皆様方が結ばれているということで、まあ、あの考え方は同じだろうと思うんです。何か社会に貢献したいというようなことで、まあ、こんな会を作ったわけでございます。これが先ほどの、まあ、市民のためのがん治療の会、自分だけが治ってああよかったでは良くないんじゃないかというわけで、皆さんの 何がしかの、まあお役に立つようにということで、まあ、いつでもどこでも誰でも、まあ、欲しいと思う良質な情報を早く安く簡便に提供できるようなシステムを、まあ、ある種のビジネス、まあ、モデルと申しますかね、私ビジネスは決してその、いわゆるその利益追求だけではなくて、ビジネスモデルというのは一つの活動をするシステムのことを言うわけですから、私どものようなものもビジネスモデルといって、あの別にあの間違いではないと思いますが、活動理念とするとこういうようなことを考えて、やります。で、情報と申しましても、皆様方もあのがんなんかでも、例えばそのインターネットなんかをお引きになれば、もう山のように、あの情報が出てまいります。しかし我々が本当に欲しいのは、皆さん方経営者でいらっしゃいますから、経営だとそうだと思うんですけども、良質な情報でないといけない。一体良質な情報とはどういうものだというんでございますけど、もちろん正確でなきゃこれはしょうがないです。そしてもう一つはその双方向でいかないといけない。つまりインターネットの場合には通常は一方通行でございます。そこに、インターネットの画面にこう出てきて、まあ、最近はそこに、ブログですとか SNS なんかを通じて双方向でできるように工夫をされているものもございますけれども、基本的には双方向ではなくて一方通行であります。例えば、国立がんセンター、国立がん研究センターの、ホームページっていうのは200万アクセス、1ヶ月に200万アクセスもあるって言って、まあ、後ほど出てまいりますけども、前の、総長でありました柿添先生なんか豪語して、皆さん200万もアクセスがあるんですよ。その200万アクセスは大変なもんですよ。でもそれは一方通行だけのものでございます。それはやっぱりインタラクティブに情報交換ができなければあまり良くないんじゃないか。それからアクセスが、いや入手が簡便でなければ良質な情報とは言えないんじゃないか。仮にそれが非常に良い情報であったって、非常に敷居の高いところにあるんじゃ、皆さんが簡単にアクセスできないようでは、あるいはちょっと聞きたいなと思っても、じゃあ皆様が柿添先生、あのちょっと私のがんのこと相談乗ってくれますかってなかなか言えないでしょ。ですからそれじゃあ何もならない。そういうことで私はこういうようなことが良質な情報ではないかと思って、こういうようなことで、これはあの 顧客満足度については皆様もまさに経営者でいらっしゃいますから、公園については非常に重要なことだと思いますが、私どもにとってみれば会員はある種の顧客に相当するわけです。この人たちが最高に満足できるようなそういう、その情報を出したいということを考えてこの会を作ったわけでございます。そしてその後たくさんの私どもは政策提言もいたしました。これは昔ですけども、河村さんが文部大臣だった時に文科大臣だった時に要望書を持っていったりします。これ今この話してるのが、がん医療水準の近点化の推進に関する検討会で、後ろ向いて話してる方がこの書き添え、当時の書き添え総長です。平成17年の頃ですけど、でまたその時に、書き添え総長に、要望書を提出したりいたしました。まあ、こんなようなことを繰り返しておりまして、これは元厚生労働大臣だった尾辻さんですけども、尾辻さんのところへもこういろいろ陳情に行きました。で、まあ、こんなような活動をやって、まあ、設立わずか1年でその聴聞会でございますとか、テレビなんかでも随分報道されましたので、最初その会員が600名ぐらいだったんですけども、もうあっという間に1000人ぐらい の会になりまして、すでに1400件ぐらいのセカンドオピニオンの情報提供をいたしております。ところがここはまあそのがんのペプチドワクチンに、関係してくるわけでございます。私どもはこういう良質な情報というものを提供し続けてまいりましたけれども、この私どものようなところに、訪ねてこられる、すがってこられるということは、まあ、今かかっているお医者様のところでうまくいってれば私どものところなんか来るわけないですよ。あんまりうまくいかないからおいでになる。つまりどうしようもなくなった私どもということは、かなり重症の方が我々のところに来られる。ですのでこの1400件の中の非常に多くの数の方々に、さすがの私どもの優秀な協力員の先生方も、魔法使いでも神様でもないわけですから、医学には限界というのはありますよね。何でも私が治せましょう、治しましょう、そうはいかないわけです。で、この1400件の方々の中には、先生方もさすがにお答えに困って、残された日々をご家族と有意義にとしかお話になれないようなことが非常にたくさんございました。事実、三大療法、さっき斉藤さんもおっしゃいました、手術と放射線と抗がん剤、この3つが標準治療として行われているがんの治療法の三大療法と言われる。この三大療法では実際に毎年ですね、7、80万人の方ががんになるんですが、そのうちの大体35万人から40万人近くの方が残念な結果になっている。それは三大療法ではがん患者の半分しか救えないという、この冷厳な事実でございます。で、それはさっきも申し上げましたように、医学にだって限界というものがあるんだから、それは聞き分けなきゃダメだよ、人間の知恵には限りがあるんだから、それは分かります、分かりますけれども、私ども市民のためのがん治療の会は運動体なんです。運動体だから、その残された日々をご家族との有意義な時間になさってくださいって言われても、あ、そうですかでは済まないです。なんとかもう1ミリでも前進できないかと、私どもは野田内回って探し回りました。4番目はないのか、それが探し回った結果、その4番目はさっき申し上げましたように、皆さんだって インターネットを引いてごらんなれば分かるように山のように治療法があります。我こそは4番目だって皆さん。例えばこれは新聞の切り抜きですけども、再発転移したがんを治す方法だと、まあ、健康食品ですね。そうかと思うと、もうがんに効くホームページです。これはあるがん患者団体です。進行したがんも手遅れと言われた末期がんもやはり治るとか、こういうものがたくさんあります。で、このホームページではがんは治る、どれでも治る、どういうがんでも治るって言うんです。ですけれどもそれらは言うのはさ自由かもしれませんが、科学的根拠というものがあるのかどうか、それは非常に疑問であります。そこでその科学的な根拠に基づいた第4のがんの治療法というものはないものかと私どもはのたうち待って探したところ、私どもは今信じているのがこのペプチドワクチンというものではないかと私どもは確信をしております。そしてこの市民のためのがん治療の会はこの三大療法というのがいわゆるその標準療法でございますけれども、このご家族との、残された日々を大切にって言われた方に、なんとか科学的な根拠に基づいた第4の方法がないかということで、そのペプチドワクチンをさせてあげようと思っても、先ほど斉藤さんもおっしゃいましたようにペプチドワクチンというのは未承認薬なんですね。未承認薬というのは標準治療ではないわけです。まだ国がこのがんの治療に使っていいよと正式に認めているものではないので、これは標準治療とは言えないものなんですね。これはですから大っぴらに、大っぴらに言うと言うとおかしいですけど、要するに薬として販売されてそれを病院なんかで治療に使えるというようなものではないわけでございます。そこで私どもはそのペプチドワクチンの会というものを作って、このすぐにペプチドワクチン治療が受けたい、さっき斉藤さんも切実にそう思われた、そういうような方々に対して何とかして差し上げたいけれども、いやそれはやっぱり日本は法治国ですから、それじゃ何でもいいですから勝手にやりますとはいかないわけでございます。ですから未承認薬というもの の, あの壁があるわけです。そのまずその未承認薬をお薬にしなければなりませんけれども、お薬として製薬会社が作って世の中に出てくるまでには非常に長期間多額の費用がかかりますので、もう一つ、なんかそういう方法がないだろうかということを私どもも散々考えました結果、じゃあ私どもがその市民団体が大学に寄付口座を設けて、その寄付口座の中でがんペプチドワクチン治療学講座とでもいうものを作っていただいて、大学で臨床研究として患者さんを研究段階だけれども、治療が受けられるというような方法がなんとかできないだろうと。で従来は国や行政に何々していただけないかないでしょうかというようなふうにお願いベースで言っていたわけでございますけれども、そうではなくて私どもは自分の手でそれじゃあそういうことをやろうということで、まあこの寄付を集めてこの寄付講座をやろうじゃないかということになって今活動を続けているところでございます。でも私どもは一つだけの大学でやってるわけではなくて、このようにたくさんの大学でこのペプチドワクチンというのはそこにございますようにちょっと小さくてご覧になれないかもしれませんが、膀胱がんですとか、泌尿器がんですとか、膀胱がんですとか、それから肺がん、大腸がん、膵臓がん、食道がん、胃がん、そういうふうにがん種ごとに違うそのペプチドというタイプのそのものが必要なんだそうです。 ですからこうやって全国の大学で治療の研究が進められておりますので、早くこういうところに多くのその患者さんを受け入れていただけるような仕組みを作りたいと思っておりますが、まずはこれも先ほど斉藤さんがおっしゃったように、膵臓がんというのが最難治がんでございますから、膵臓がんとそれからこれも勘三郎さんが亡くなった食道がん、これも難治がんでございますから、膵臓がんと食道がんのトップリーダーであります和歌山県立医科大学にお願いをいたしまして、ここで治療の寄付講座を始めたいと思っております。で、私どもは、そういうようなこの今出ておりましたような先生方に協力になっていただきまして、もうねかなりご相談があるんですよ。セカンドオピニオンを受けたいという、でそういうセカンドオピニオンを申し上げたり、こうした形の講演会を開催したり、それからインターネットで私どもの この情報発信をしたり、出版物を出したりするようなことで、皆さん方にがんのペプチドワクチンのことをよく知っていただこうというようなことを今進めております。で、今年の夏までに、500万円を、達成いたしまして、和歌山医科大学に、送金したところでございます。でまたこれから半年の間に500万円、寄付を集めまして、1年間で1000万円、3年間で3000万円の寄付をするようにしたいと思います。でその結果、膵臓がんと食道がんに、それぞれ40名ずつ80名の方をそこで、見ていただけるようにしたいというふうに思っております。私どものホームページ、こんな市民のためのがんペプチドワクチンの会というようなものがございますので、ぜひまたホームページもご覧いただきまして、私どもの活動も見守っていただきたいと思います。で、今日はお時間の関係もございますので、なかなかそのペプチドワクチンそのものについてのお話までには至りませんでございましたけれども、この副作用の少ない新しいがん治療ということで、そういうことも含めまして、この11月の10日には皆様方の封筒の中にもチラシを、これと同じチラシを入れさせていただきましたが、11月の1日に新発田市の障害学習センターで午後の1時半から、この時には、和歌山医科大学で実際にこの研究に当たっておられます先生、そして、ご家族の代表として斉藤さんにもお話をいただいて、詳しくこのペプチドワクチンのことのお話もしていただきたいと思っておりまして、この11月の10日にはぜひ、ペプチドワクチンのことを詳しくお聞きになっていただくような機会でございますので、皆様方のご来場をお待ち申し上げておる次第でございます。今日はお時間の関係もございますので、私のお話はこの辺にさせていただきたいと思っておりますけれども、誠にご清聴ありがとうございました。
はい、皆様、最後までありがとうございました。ここから拍手をお願いします。はい、以上をもちまして本日の発表を終了させていただきます。それでは、
はい、大変どうもありがとうございました。会長、じゃあ閉会の検証をよろしくお願いします。
わからない分野の大切なお話聞かせていただきました。本当にありがとうございます。本当に、心にじんとくるようなお話でした。 まあ、あのできる限り、まあ、やれる方はぜひ応援してあげていただきたいと思います。それでは転生します。
Thank you.